寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
勤労感謝の日でございます。皆さんどこで聞いてくださってるでしょうか。それではたっちゃんです、
うん、おはようございます。あの勤労感謝、まあ、要はお休みだよね。ね、まあ祝日っていうのか、昔は祭日と祝日って分かれてたね。知ってる、まあ、日本の国が決めた お休み、それは祭日、お祭りの日で、祝日っていうのは後から入ってきたね。そんな時、こんな休みの時ね、要は熱帯魚を飼育していたり、あるいはその自分の趣味で何か盆栽やったり、いろんなことで、その趣味に今日ね一日を費やす人もいらっしゃるかもしれないね。あるいはスポーツやってリクリエーション、あ今リクリエーションって言って思い出した、日本語であのレクレーションって言うじゃんね。レクレーション、レクレーション、あるいはリクレーションとかって言うでしょ。あれ日本の造語だよね。もともとはリクリエーションで、再びクリエイトってのは想像する、作り出す、あの想像ってのは作り出す想像ね。だからリクリエーションだから、リクリエーション要は仕事で疲れた体をもう一回再び想像作り直そうよと、それがリクリエーション。だからそれがスポーツの世界で、本来リクリエーションっていうのは本来の疲れた体、あるいは疲れた脳を休めるためにいろんなことやるっていうのはリクリエーションなんだけど、ただ最近のリクリエーションはただ遊ぶだけのリクリエーションがリクリエーションになっちゃってる。まあそれもちょっと違うかなと思うんだけど、まあそのリクリエーションの意味での、例えばメダカを飼うだとか、金魚を飼うだとか、鯉を飼うだとかっていう中でね、グッピーってちっちゃなね、メダカみたいな、あれ大量に飼うんだよね。
熱帯魚ですよね。
熱帯魚だよ。あれ大量に入れるんだよ、グッピー飼ってる人は。でその大量のグッピーを水槽に入れて飼ってるとね、その眺めてると餌をやるときに、そのグッピーのそのメダカのね、グッピーの行動が2つに分かれるっつうんだよ。半数は盛大に食う餌を、で半数はもうその食わないで、あぶれちゃう、食わないで、かわいそうだと思って、これ食わなきゃ大きくなんねえと思って、その半数をまた新しい水槽に移してやる、そうするとみんな食べるんじゃないか、そうするとまた半数で食うグッピー、食わねえグッピーに分かれてくんだって。つまりですね、相対的に活動するグループと引っ込み思案のグループに分かれるんだって。グッピー、まさに人間も一緒かな。で人の集まりである会社の組織ってやつも同様でさ、活動的な人と、まあ要はもう全く引っ込み思案の人がいるじゃんね。で当然活動的なモブばかりが集まっていて会社が発展するか、ちょっとそういうもんでもないんじゃんね。これよくしたもんだよね。まあ俺なんかも自分で思うんだけど、まあ枯れ木も山の人間になってきたなとね。でも俺がいると結構一つの山の人間になってんなっての感じることなんだよね。
まだ枯れ木じゃないですからね。
まあ枯れ木に近づいてきたっちゃう。でもね、人間っていうのはさ、大体優れた人もたやす。だから 2,3 週前に言ったマスコミながそうじゃんね、優れたものだけをばっかり取り上げちゃってすごい。でちょっと劣ってくると徹底的に叩いたりさ、わけのわかんない質問するような記者がいるっちな話をしたじゃんね。で今そのこれ税金ってやつが今度またほら消費税が 10% に上がるだどうだこうだってやってるじゃんね。あれ上げるかどうかわかんないけどさ、でそのそれを調査する税調っていうのは組織があるじゃんね。あれね、メンバーなんていちいちみんな知らねえで見ねえだろうけどさ、ちょっと調べるとね、ほとんど大企業の偉い人だよ、税調に入ってる人で。中小企業の代表なんてね、ごくわずか。中小企業の代表なんてね、ほんと少ねえ。でちなみに中小企業っていうのは法律上どんなものを中小企業っていうのか、ちょっと俺ちょっと昔法律を教えたことがあってね。でもともと中小企業の定義っていうのはね、資本金が3億円以下、それから従業員が300人以下の会社、または個人を中小企業という。そうすると資本金3億円以下なんて日本の企業なんてほとんどもみんな中小企業だよな。ところがその中小企業がなんとなんと今テレビでやってる、最近やってる宇宙ロケットなんだよね。
下町ロケット、
下町ロケットがあれなんかも中小企業のその要は意地でしょ。でロケット飛ばす部品作るっていうんですよ、
町工場。
だから光ファイバーとかさ、半導体とかね、液晶とかね、カーボンファイバーの世の中にぎわしたみんな中小企業だであれ作ったの。そういうものを作るっていうか、そのものを考える科学者ってのは、あの乃木編の科と化学の科学者、こういうやつはね、経営で成功するかちょっとそうでもないじゃんね。これなんでかって言うと、右脳と左脳の違いだって思うんで、 お得意のパターンで。で、左の佐野科学者、科学者っていうのはみんな佐野中心だよね。言語中枢を司りながら計算論理的な思考ってやつがものすごい得意。だから A たす B は C になり、その C に D を足すと E になりって必ずこう繰り返し繰り返し積み立て。で、俺なんかさ、 A たす B が C にならねえで、 A たす B が A ダッシュに減っちゃったりさ、 A たす B が C を乗り越えて D を生み出したり。それは右脳型の人間っていうのは感性とか感情が豊かだから、その感性がズバッと当たった時には数式の組み立て以上の結果を表すんだよねっていうのがあるんだよ。だからまあ要は左脳型の人間っていうのはこの開発には向いてるんだけど、情をくすぐるっていうすごい下手だよね。上手じゃないよね。特にあの科学者なんて言葉下手だよね。だから人はね、人が動く時ってなんだって俺前から言ってんだけどね、理性で動くっていうことはないんだよ。最後は感情なんだ、情なんだな。人を動かすのは情なんだよ。これは武田の工業軍艦だよ。武田信玄の、あれ本当は武田信玄って大した人間じゃねえんじゃねえかって研究が最近出てるみたいけど、でも武田の工業軍艦ってのはね、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだわ敵ね、あの武田節って、理性でね、まあ物事をね識別したり、その識別して感情を持って人に伝えるってことができたら、これは鬼に金棒じゃねえ。理性で物事を識別して感情を持って人に伝えられた。で、それの代表が田中角栄じゃんね。俺今月の終わりのもう一回月曜日、田中角栄論をもう一回ぶり返してやろうなと思ってんだけどね。その田中角栄はその最たるものだよね。で、その右脳と左脳を鍛えるのは両方鍛えることが一番いいわけじゃんね。理性的な考え方ができながら感情、情を持って人に伝えることができるやん。何だと思う？その子供からやらせてそれを鍛える手段って。そろばん。手段。まず、あれ、目で見て声を聞いて指を動かすじゃん。目で見て、玉見て、まず。で、声を聞いて。願いましては3円なり、156円なり、333円なり、こうやってるじゃん。で、指を動かすじゃん。で、それ頭フル回転じゃん、その時。つまり、その右脳左脳の両脳を鍛えられる。これはそろばんナンバーワンだって。大体ね、日本人は大体簡単な暗算頭でこなすじゃん。で、大体消費税が何パーセントなんていうと、物の値段見て、あ、いくらだ、消費税いくらだって計算するじゃん。
日本のお釣りの出し方は外国人がびっくりするって言いますね。そ
う、引き算でやるって言うんだな。で、なんかお釣りの出し方って面白いなと思って、実際にがあの東南アジアなんか行ってやってみたらさ、例えば1000円出して900円の品物があったら、このものが900円だから900円、910円、920円、930円とこう10円玉を足してって1000円って100円を釣り起こすじゃんね。ところが日本人は引き算するじゃんね。1000円から900円って100円を釣りってやるじゃんね。あれ面白いよね。で、大国といえどもね、頭ですぐ計算できるような人っての割合ね、日本より数段落ちる。これはもう事実のことね。だから子育てとしてはやっぱりそろばんを習わせることがとても大切。これ俺はもう持論。あのそろばん、もうだんだんそろばんが薄れてきちゃってんだけど、
今電卓でやりますから暗算もできなくなってますね。
最悪だよ、あの電卓とかなんて。俺昔あの加算機ってやつ、俺あの A 級 B 級 C 級っていうのあって、加算機ってパカパカガチャガチャガチャガチャガチャガチャで、まあ、要はあの電卓のこう足し算で、小指でこうプラスをしたりマイナスをしたり、人差し指、中指、薬指で数字を押すのよ。それでゼロは親指なんで、でそれをこう練習するの。ほんで A 級 B 級 C 級って、俺 A 級取ったことあってさ、その頃はすごかったね、指の動きが。今全く指動かす話になる。でもね、そのそろばんをやるってことはとっても大切でね、自分の健康にもすごいことだしね。それからもう一個はね、やっぱりじじばばとなったらね、孫を膝に乗っけてね、昔話をしてあげる。これは自分の体験談。それは子供はね、そういうこと覚えてんだよ。だからそのじじばば、自分の体験談を喋るってことはね、自分の脳の活性化にも伝わるわけよ。で、昔のことばっかり言ってるっていうけども、その昔のことが素晴らしい教科になることがあるわけで、教育教科で教育を強める。だからその人間って魅力がどこにあるかって言うとね、大人になった時に地義を持った人、地義ってのは幼稚の地の木だから子供っぽい、それ持ってる人って人気あるじゃん。子供みたいね。 だから要は他の言葉で言えば人懐っこい人とかさ、あることに夢中になる人とかさ、こんな人が人を集めるのさ、こんな人が人を集める。